大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Cultural Seminar. My name is Masaaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
Okay, we've been discussing along this line of business. And of course, age is one of the very important factors.
Definitely.
Right. And its relation to promotion.
Exactly, and to position as well. You know, we've been talking about lifetime employment and relationships between experienced staff and new hires. But I would like to focus on that connection to age, as you mentioned. Now, when I first started working at a big Japanese corporation, the position of manager of my department was temporarily vacant. The acting manager was the assistant manager, and he seemed to be doing a very good job from what I had seen at that point. Now, I asked one of my colleagues if that assistant manager would be promoted to the position of manager, and she said, "Oh, no, he's only 34. He's too young." And I was really surprised that she had specifically mentioned his age rather than saying that he didn't have enough experience. But in the end, I suppose that she meant the same thing. But to me, 34 didn't really seem like an outrageous age to become manager. It seemed very reasonable, actually. Now, of course, with age comes experience. But in the U.S., if someone shows great ability at a young age, they can be promoted rapidly. It's not unusual for a manager to have staff who are 5, 10, or 15 years older than they are. Positions are clearly defined and given to people who have demonstrated specific skills, with little attention paid to how long someone's been at a particular company or even a particular industry. Now, in recent years, you can find younger bosses managing older staff at Japanese companies, too. Now, that's of course, but I wonder sometimes how these younger bosses feel about it. Now, in English, we don't really have an honorific language like keigo in Japanese. But in Japanese, this must present a challenge. I mean, does the younger boss use honorifics when speaking to their older staff? Or can he or she use a more casual style? And do the older members of the staff treat their younger boss differently than they would if he or she were older than they were? What do you think about that, Osugi-sensei?
Very delicate question. Very delicate. I'm 61. Anybody from my generation, in my understanding, would speak very politely to anybody older than we are.
Mm-hmm.
So naturally, if I would have to speak to, say, associate professor.
Right.
When I am full professor and that associate professor is older than I am, regardless of the difference in our position ranking, I would speak politely to him or her. So,
okay.
This sensitivity, this sense of language, these things differ according to generations. And so your generation, Susan, and probably the younger generation, they probably have a different sensitivity. I think your generation, Susan, mm-hmm. and the younger generation, I suppose, have different sensitivity about this.
Oh, sure. So they may not feel that it's an unusual situation, I guess, if they were to have older staff members working for them.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Mm. Okay. So things may be changing little by little here.
さて、このですね、年齢っていうのは、まあ、日本の企業の風土においては本当にですね、ややこしい、重要な要素かと思いますね。これが昇進、あるいは様々な役職、肩書きといったものと、どういうふうに関係するか、いうことですよね。日本のある大企業にスーザンさんは勤めたことがあるわけですよね。そこでですね、マネージャーのポジションがその時にはまあ空いていた。たまたま空席であった。で、ある男性のことをですね、いいんじゃないかというようなコメントをしたところは、あら、もうまだ34よ。ちょっと若すぎるわよっていうようなコメントがですね、同僚から返ってきたと。これについてですね、ちょっと驚いた。それは、まだいろんな経験が十分じゃないと。 いう言い方であればまだ理解できたと思うが、ただ単に年齢だけで34だから若いと、34だからまだ早いんだという言い方はちょっと理解しにくいということですね。つまりアメリカであればそういう能力、資質ですよね、それから経験といったものがあれば34であろうと33であろうとおそらくそのポジションに着くことができるだろうと。で、その説明の際にですね、little attention is paid to how long なんとかとか、こういう言い方が出てきたと思うんですが、つまり、その人がですね、必ずしも何年やってるか、あるいは年齢がいくつかということにはですね、さほど注意が払われないというのは、それはあんまり重要視されないということですよね。これはね、まあ私自身もよく考えるんですが、アメリカからですね、いろんなレジュメって言いますかね、CV、履歴書なんかを、ですね、応募してくる人の見るとですね、もう本当にすごいですよね。29でもう PhD を取ったとかですね、日本の場合なかなかですね、まあ最近はどんどん出すような傾向になってきていますが、日本の場合ですね、まだ早いとか、まだ若いとか、つまり、その十分な能力があるからということではなくて、年齢がやはりすぐに来ますよね。から、日本の場合には、例えば35で大学の学長になるなんてことはですね、なかなか考えにくいですよね。国立大学、私立の私立大学の学長をバーッと並べてみるとですね、もうみんな60過ぎみたいな感じですよね。ですから、それぞれの社会で重要視する要素は違うのですから、これはもうやむを得ないことなんですけれども、これもクロスカルチュラルな異文化として理解しておくべきポイントだなとつくづく思いますね。All right, let's go on to the phrases.
Okay, well, the first one is to have seniority. So to have seniority in an organization can mean either that you have more experience at that particular organization, or sometimes it also can refer to the fact that you are in a more senior position or a senior rank.Also means that you have priority in choosing projects or perhaps shifts depending on the type of job that it is. So you could say, he has seniority and therefore he gets first choice in choosing his vacation time.
さて、senior という単語がありますね。これにまたですね、まあ抽象的な名詞にする設備字っていうのをくっつけるとですね、ity っていうのをくっつけると、seniority っていう単語になります。seniority っていう単語ですね。seniority があるというふうに言った場合ですね、それはその人の方がそのことに長じているということですから、その人の方が権限があるということで、それは理由はいろんな理由であり得るわけです。ね。経験があるとか、ポジションが上だとか、いうことで彼は seniority があるから、ですね、まあ、スーザンが例えばですね、私の上司だとしたらですね、Well, Susan has seniority over me. She can decide when she wants to take a vacation.
Exactly.
というような具合でですね、いつ休暇を取るかっていうのは、まあ、スーザンさん勝手に決めると。で、私に取るよと告げるだけで行っちゃうと。まあ、そんな、簡単じゃないかもしれませんけど、seniority という表現が出てきました。
Okay, and the next one is rising star. And this refers to someone who's showing great ability and potential. And usually it refers to someone who's either fairly young or perhaps new to the field.
You mean like somebody is promising?
Exactly. Uh-huh. So someone who's just joined the organization and you can say, oh, he's a real rising star. He's really going to go somewhere fast.
I see. So, rising star. わかりやすい感じがしますよね、イメージとして。ね、あいつはまだね、入ってきて間もないんだけど、やるね、なかなか。He's a rising star みたいなね。まあ、今、promising っていうようなことですかと私は申し上げましたんですが、この promise ね、ing つける promising、これもですね、有望であるという意味で使いますが、rising star の方がなんか、絵が浮かんでくるような、わかりやすい 言い方ですよね。皆さんもぜひ、ライジングスターと呼ばれるように。まあね、ライジングスターも、あんまり年取っちゃうとですね、フォーリングスターになっちゃうからね。まあ、私も、もうライジングスターとは言われることはないと思うけど、フォーリングスターと言われないように頑張んなくちゃいけないなと思いますけどね。Okay, I'll see you next time.
Thanks for listening.
大杉正明の Cross Cultural Seminar
Sponsored by Olympus.
いつも Cross Cultural Seminar をお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、Cross Cultural Seminar ではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生、なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味が分かりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって、言葉で聞くと、なんだろうと、思いますが、実はですね、ファイルを設定した間隔だけ、戻して再生できる、こういうことなんです。特に、短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあ、ではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね。ちゃんと覚えておきたいですよね。そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押して、それから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあ、どうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん、上手に使って英語の達人を目指してください。